おはようございます。宣教師にするより話し家にした方がいいんじゃないかっていうな、僕に言われたくないっていうのもあるかもしれませんけどね。牧師の息子っていうのはね、彼はあの長澤牧人っていう名前でね、牧師の牧に人ですからね、もう他の職業につけないような名前をねつけられてますけどね。熊本の長澤先生の息子さんで、さっき話に出た30年前のことを持ち出すという彼のお母さんは私の祖父母の教会の出身者、愛子先生ですね。私の祖母のことをおばあさまおばあさまと呼んでくださってですね、大変あの生前はお世話になりましてね、この世界狭いもんですからいろいろ関わりがあるんですけれども、本当にあのモンゴルの話を聞いているとですね、私はモンゴル人じゃないかなと、昨日にこだわらないで未来のことも気にしないで今やりたいことだけをやるというですね、僕はきっとモンゴル人だとあの話を聞きながら思いましたけども、まあ楽しい話をしてくれましたけどね。本当は大変あの都市は危険であるし、また一歩草原に出ればですね、変なところで車が止まったらそのまま織田仏になっても仕方がないというような、そういうところで本当に命がけの宣教をしてくれておりますので、皆さんも覚えて祈って捧げていただきたいと思います。今日は先週から始まりました新しいシリーズ人生の課題第2回目であります。前回お聞きにならなかった方は何のことやら分かりにならないかと思いますけれども、この説教はですね、世界初の対話型の説教、ということで、私の方に早速ご意見をお寄せていただいた方も何人かいらっしゃいます。本当に私にとっても宝物のような回答で本当に感謝しております。またぜひ、続けて、また先週書かなかったという方は、今週何でもいいから頑張ってくれとかですね、もうやめろとか何でもいいですから、前にも言いましたけども、牧師ってこう、皆さんにお話しする仕事っていうのは非常に孤独な職業でしてね、後からその結果がわからない、わかるにしてもだいぶ先にならないと出てこないものですから、どんなことでもレスポンスをいただくと非常に気持ちにですね、この活気がいつもないってわけじゃないんですけども出てまいります。よろしくお願いします。で、前回は、私たちの人生には課題というものがあるに違いない、ではあるとしたら一体どういう課題があるんだろうか、それを皆さんに問いかけてですね、そして問いかけると同時に、その課題というものは結局は私に与えられているものなんだ、私個人に与えられているものであるけれども、果たしてその私というのは一体何なんだろうか、私と思っているけれども実はそれはその役割の私であったり、環境が作り出した私であったり、あるいはこれまでの経験、さまざまな外的な要因によって生み出された本来の私ではない私が、たくさんあるんではないだろうかと。やはりそういうものを取り除いていって、この本来の私に帰るというか、そういうものがどこにあるのかを考えてみましょうというようなことを問いかけしたと思うんですけれども、今日はですね、この人生の課題の2回目でテーマは私と語るというテーマであります。で、人生の課題ということはですね、いろんな考え方といいますか、いろんな答え方があって、皆さんにも私にいろいろ回答をお寄せいただいたわけですけれども、 まあ、かくかくしかじかこういうものであるという、まあ、はっきりとしたあの回答、まあ、クリスチャンの方というか、まああのまあ、もちろん私に回答を寄せてくださった方皆さんクリスチャンですけれども、神の栄光を表すことであるとか、神を知ることであるとか、あるいは神の御心にかなって生きることであるというようなお答えがあの大変多かったですね、ある意味で模範的なあの回答であろうと思いますし、私もそれも大切な課題であると思いますけれども、私たちがクリスチャンになったというのは、あるいは神様を知ることになったというのは、これは実は神の恵みですよね。神の恵みっていうのは言葉を変えて言えばラッキーなんですよね。運が良かったんです、ね、私がそうなりたいと思ったわけでもないし、またそのために何か努力したわけではなく、たまたま私が神様のもとに導かれて、信じる心が与えられてクリスチャンになることができた、神様の恵みですね。世界中にはこの恵みに欲さない人たち、現在もそういう人はたくさんおりますし、また神様の話を聞いたことのない、聖書の話を聞いたこともない人もたくさんおります、今はそれこそモンゴルの草原までも福音が伝えられておりますけれども、かつては福音が伝えられていた範囲というのは非常に狭かったわけですね。ですから、もし神様が、まあ、もし人間に課題があるとしたら、それはこの神を知る知らない、あるいは聖書を知る知らないとは関係ないところに課題がまずなければならない。すべての人に平等な課題があるはずだと思いませんか。福音を伝えるということはクリスチャンに与えられた大きな課題ですね。これはまたそのうちお話するとして、でもそれは私たちがたまたま神様に救われて信仰を持てたということによって与えられた課題ですね。そういう信仰を持たない人はじゃあ課題はないのかという、絶対そうではないはずなんですね。何らかの課題を人間として生まれた以上は持ってるに違いない。で、あれどこ行ったかな、昨日のですね、朝日新聞に、これは私の母が教えてくれたんですけれども、聖路加国際病院の名誉院長の日野原茂明先生、最近よく耳にしますけれども、この方のコラムがですね出ていたそうでありまして、でこの先生このように言っております。この世に生まれている限り私たちに問われていることは、ちょうどピッチャーがボールを投げてキャッチャーがそれを捉え投げ返すように、宇宙の彼方から投げられたボールをどう受け止め、どう投げ返すかなのだと思います。今私たちが生まれてここにあるということは厳粛な事実です。シャクソンが聖老病死にどう対応するかを学ぶために城を出て修行の旅に疲れたように、そしてソクラテスが人はどうよく生きるかその答えを探し求めたように、私たちはどうよく生きるか、どうよく老いるか、どうよく死ぬか、そして最後にはどうよく病むか、そして最後にはどうよく死ぬか、そのことを考えなくてはならないと思うのです。人には評価の対象となる面が2面あります。第一には何を持っているかということ、ハビング、外なるものを持っている自己を命名が心に描いてください。これに対して第二はどういう人間であるかということです、すなわちビーイングです。これも心に描くことができます。これも心に描くことができますか。このハビングとビーイングのいずれが真の自分でしょうか。心理学者のフロムが生きるということの中で所有を渇望してはならないと語っていることに一致するはずです。もし持って死ぬものがあるかと問われたら、なんとかこう続くんですけれども、私たちは宇宙から投げられた私というボールを人生の終わりにどこに向けてどう投げ返すべきなのでしょうか。まずこういうふうに続いているわけですけれども、大変示唆に富む、割となんか軽いタッチで書いておられますけれども、これは今取り上げようとしている人生の課題というテーマに非常に深く関係しているお話だと思うんですね。この世に生まれている限り、この世に生まれたということはこの宇宙から投げられた私というボールを受け止めたことなんだ、 私たちはこのボールを受け止めた、これをまたやがて宇宙のどこかへ返す、そう受け取って返すまでの人生が人生なんだと。でもそのボールを受け取っているっていうのは、その受け取った自身の問題、ビーイングの問題であって、その受け取った私が何を持っているか、ハビングの問題ではないと。どう生きるか、その受け取った私というものをどう捉えて、またこの私をどうと私と付き合って、またどのようにこれをお返しするかということが生きているものの課題だというふうにですね、おっしゃっているように思います。これ後で貼っておきますので、皆さんご覧になったらいいと思いますけれども、まあ、先週から私ということにこだわっているわけですが、すべての人が平等に行える課題がもしあるとしたら、それは私と向き合うことだ、あるいは私と語ることであるというふうに今日はまず定義したいと思うんですね。私と語ることである。人間として生まれた以上は、このそれぞれ皆さん一人ずつですね、私を持ってるわけですね。私をもらっている。で、この私と生きてる間は付き合うわけです。で、それは信仰があるなし、また年齢とか国籍とか人種とかそういうものとは関係なくですね、この私というものを持っている。人間であるということは、この私認識があるということなんですね。デカルトの我思うように我ありというのは、あれはそもそも神存在証明の言葉なんですけれども、その私っていうのは考えているから私なんだと。私を考えることができるっていうのはですね、この私というものを実は客観的に見ることができているということなんですね。ちょっとなんか話が硬いんですが、今日の御言葉として取り上げた創世記の2章の23節はですね、これは人間が人間となった瞬間の言葉なんです。人は言った、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これこそ女と呼ぼう、まさに男から取られたものだから。これはアダムの言葉ですけれども、一体アダムは誰に語っていますか、この言葉を。人は言った、これ誰に語っていることですか。アダムは、ミスターアダムは自分自身に語ってますよね。エヴァに言ってるわけでもないし、神様に言ってるわけでもない、ミスターアダムに語っている。で、彼はこれまでその奥さんを、エヴァをっていうか、彼以外の人間を見ていなかったんですね。いろんな生き物に名前をつけたと書いてある。で、その時まで彼の中には愛、私という認識は実は生まれてないんです。まあ、生まれてないというのは、まあ厳密な言い方ではないんですけれども、なぜならば彼があなたと呼べる存在はそれまでいなかったんです。ワンちゃんとかミーちゃんとかゾウさんとかはいたんですけれども、あなたと呼べる人はいなかったんです。二人称ユーはいなかった。でもエヴァをもらった瞬間から彼は私、あなたっていうこの認識を得るわけですね。だから人間というものは誰かの存在によって実は私足りえているんですけれども、でもその瞬間から私は私について対して語り始めている。私は私という人間と付き合い始めていくわけですね。で、例えば生まれつきの障害があって全く手足が動かせない人であっても私と付き合ってます。自分自身で語っている。年を取って体が動かなくなっても私との付き合いは続きます。全く意識がなくなるまで、どんな状況にあっても私たちは私と付き合わなきゃいけないんです。これが人生のまず第一の課題なんです。根本課題です。大嫌いな私であっても私と付き合わなきゃいけない。そうじゃないですか。今日は私辞めたいと、今日は私辞めてあの人にしたいと 思うことがあっても私はやめられないんですよね。私と語る、私たちは普段、じゃあ私自身とどういう会話をしているでしょうか。皆さんはご自分にどういう語りかけをしていらっしゃいますか。今から紙を配りますので書いてもらおうかと思ったんですけど、テストみたいなのでやめますが、ちょっと考えてみてください。普段自分は自分自身に何と語りかけているか。こんなことを考えているのはですね、他にないですよ。世界中探しても、多分これからもないと思いますから、たまに考えてみましょう。私は私に何と語りかけているか。私もこういうことをこう考え始めてから、この過去数週間ぐらいの間ですね、私は私に何と語りかけているか別の私が観察してたんです。人間って面白いことありますね。皆さん自分にどう語りかけてます？自分の心にどうですか？考えてみてください。私はですね、まあいいかっていう語りかけが多かったですね。まあいいかっていう、いやしょうがないよ、まあいい、うん、これぐらいにしとこう、そういう語りかけがね非常に多かったですね。普通にその回数書いたわけじゃないですよ、小の字書いて。だけども私自身はそう自分に語りかけてですよ。もっとやれという語りかけはあんまりないんですね、もうちょっとだとか、さらにもう一息とか、そういう語りかけはあんまりない。まあいい、いい、これぐらいでもういいや、もうよくやってるよ君は、頑張ってるよみたいなですね、自分、非常に自分にいい加減な語りかけが多かったですね。皆さんの中にはその逆の方もいらっしゃるでしょう。これじゃダメだと自分にいつも言い聞かせてる方もいるはずなんですよ。これじゃダメだ、少ないでしょうけどね、ノーベル賞取るような人は大体そうなんですよ。これじゃダメだといつも自分に語りかけてる。皆さんの中にもいらっしゃるでしょうね、あるいは私は正しいと常に言い聞かせてる方もあるかもしれない。私は正しい、あの人は間違ってる、私は正しい、これでいいんだ、そう自分を肯定する語りかけをしていらっしゃる方もあるでしょう。あるいはもうどうでもいいという語りかけをしている人もいました。もうこんな考えてもしょうがないし、もう、ね、どうせ私の人生こんなもんだし、ね、もうどうでもいいよ、なんか投げやりの語りかけ、自分自身、そういう方ないですか、まあ考えてもしょうがないし、まあ、どうでもいいよ、まあ所詮こんなもんだよみたいなね、そういう投げやりの、でも本当にこれでいいんだろうかという疑問もあるんですね、自分に対して。そういうことありますね。本当にこれでいいんだろうかっていう疑問を投げかけることもあるはずなんですよ。ああ本当にこれでいいんだろうか、それ言葉にならなくても気持ちとして本当にこれでいいんだろうか、まあいろんなこの語りかけがあると思いますね。ぜひ皆さん自分でですね、この1週間自分が自分にどう語っているか書いてみてください。絶対役に立ちます。それが実はあなたなんです。あなた自身は それがあなた自身です。自分に何とか語りかけているかがあなた自身なんです。楽しいですからやってみてください。意外にいいやつだなんだと思ったりね、やっぱりダメかと思ったりね、でもね、これがね、神様が人間に与えられた素晴らしいこう能力なんですよね。自分を客観視するっていう、自分を客観視できなくなったらですね、人間はね寂しいですよ。もう客観視することも嫌になってしまう、あるいは何も自分自身に問いかけなくなってしまう。それは非常に悲しいことであると思います。聖書の中に 自分を客観視することの大変上手な人が出てきます。誰だと思いますか。自分を客観視する人のことの素晴らしく上手な人、これはダビデです。まあ他の人の詩があまり載ってないということもあるんですが、ダビデはですね、自分の詩の中で私の魂よと言ってんですよ。私よとは言わないんですね。彼は私の魂よと何百回も語りかけています。あるいは私の魂は主を褒めたたえます、私は主を褒めたたえますではなくて、私の魂は主を褒めたたえますとか、私の魂はうなだれているとか、ものすごいこの悲しみのどん底にあったあのアブシャロムに裏切られたというかね、我が子に王座を追われた時にも彼は歌を詠んで、なぜそんなことができたと思います。皆さん悲しみのどん底にある時にですね、アルファベティカルのあいうえお順の歌なんて作れます。ダビデは作ってるんですよ。なぜだと思います。彼は自分を客観視してる。どんなに苦しい状況にあっても、私の魂は主を待ち望みますとか、私の魂をなぜうなだれているのかとか、逆に嬉しい時にも彼は私の魂は主を褒めたたえますと言っている。いつも自分を客観視してるんですね。私はとは言わなかった。皆さんもですね、自分自身に私の魂よと語りかけてみる。なかなかかっこいいですよ。我が魂よなんてね、なんか歌が生まれてきそうな感じするでしょ。でもこれはですね、そのダビデという人がもちろん神様との関わりの中でこの生み出した方法であるのかもしれないんですけれども、その彼が自分というもの、ダビデという一個人をですね、その自分、まあちょっと分かりにくい言い方もしませんがね、この自己所有、自己占有してないんですね。彼はダビデという自己を神から与えられたものとして捉えてるんですよ。だから客体化できてるんです。私という人間は私のものなんだと、私がどう生きようとどうでもいいじゃないか、人のことを言われると、人に何て言われると構わないと思っている人は自己の客体化なんかできないんです。僕は神様が与えられた自己を彼はいつもどこか客観的に眺めていると。そして自分と語りかけて自分を励ましたり、また自分を慰めたり、自分を責めたりもしていると。なぜうなだれるのか、私の魂よ、なぜ嘆くのか、神を待ち望め、私の魂を沈黙してただ神に迎え、自分に命令しています。私の魂を主を讃えよですね。この彼の表現の中に、彼が自分と正しく語るということができていた人であるということが分かります。今正しく語るというふうに言いましたけれども、人間である以上は自分と語り合うわけですが、しかし課題ということになると、ただ単に自分と話しているのではなく、やはり自分と正しく語る必要があるだろう。神は自分と正しく語ることを願っていらっしゃるに違いない。良心という言葉がありますね。良心、聖書の中にも良心に関する記述がたくさんあるし、またパウロもローマ書の2章の中で、彼らの良心もこれを証ししており、また心の思いも互いに責め合ったり弁明し合って同じことを示していますと言ってるんですね。でヘブル書の中にもあるし、新約聖書の中にたくさん良心という記述が出てくる。で私たちの心の中には良心というものがあると。でこれはその心理学の方でももう間違いなくあると断言されている。でかつて良心というのはですね、良い心と書きまして、それは人間の中には良いことを思う思いがあるんだと、こういうふうに思われてきましたが、最近はそういうふうには言われておりません。人間の心の中には全部良い心があるとは言ってないんですね。それはあくまでも人間の心の中にある、まあ、時にそれが良い方向に出るかもしれないけれども、 その状況とか社会とか、さまざまな要因によってそれが良いか悪いかということは結果的にはわからないことだと。しかし人間の心の中にある良心というのは自分に問いかけているんだ。自分の中にそれがあると。さっきちょっとダビデの話をしましたけれども、この私に対する問いかけの中で面白いのは、例えばローマ書の8章のパウロの自分自身に対する嘆きですね。私は良くしたいと思わない悪を行い、したいと思う善を行えないでいる。パウロ自身自分の中で会話をしてます。葛藤してる。そういう葛藤が私たちの中に果たしてあるだろうか。ちょっとぐらいいいよとかね、やめとこうかな、それぐらいのことはありますけどね。パウロは真剣にそこで自己葛藤して、面白いところではルカの15章の放蕩息子の例え話の中で、彼が父の財産を使い果たして、そして、豚の餌でお腹を満たしたいと思った瞬間にですね、こう言ってるんですね。彼は我に返って言った。でこの言ったは自分自身に対して言ってるんです。我に返って、自分自身に語りかけて、なぜ私はこんなことをしているんだろうかと言って、初めて彼は我に返る。つまりその時まで彼は自分と会話できてなかった。ただ自分の欲望の赴くままにやりたいことだけをやっていて、自分に語りかけることをしなかった。だけどもこの瞬間に彼はその自分に語りかけるということを知るわけですね。私に対する語りかけにはいくつかあると思いますけれども、一つは自分自身に対して言い聞かせるという語りかけですね。さっきもちょっと言いましたが、自分に対して言い聞かせる。それでいいんだ、間違いないんだとか、大丈夫だとか、こう言い聞かせる。でも言い聞かせているときはどうですかね、皆さん。どっかに不安があるんですね。違います？不安のないときにはね、言い聞かせるようなことしないんですよ。もしかしたら違うんじゃないかなとか、なんとなく不安があるから言い聞かせるんですね。これでいいんだ、大丈夫だって言って自分の気持ちを落ち着かせようとする、自分自身を言いくるめようとしたりするんですね。でもそういう時には人間は独善的になるんです。言い聞かせようとしている時にはね、気をつけなきゃいけないんです。それは自分に対して正直ではないんですね。自分に対して正直ではない。自分に対する正直な語りかけは何かというと、それは質問でしょうね。自分に対して問いかけて質問している。本当にこれでいいんだろうか、大丈夫だろうか、私の知っていることはこれでいいのか、私の態度はこれでいいんだろうか、そういう問いかけを自分にしているとき、私たちは自分に正しく語りかけていると思います。でまさにですね、この自分のやっていることは正しいんだろうかっていう疑問こそが実は良心なんですよ。良心とは疑う気持ちなんですね。皆さんご覧になったことがあるかどうか分かりませんがね、ミノモンタの愛の貧乏脱出大作戦という番組があってですね、まだやってるのかどうか分かりませんが、もう借金もぐれになった店が出てきてね、これをテレビ局が寄ってたかって再生するっていう話なんですね。借金もぐれになってどうしようもなくなってる店の主人にはですね、共通点があるんですね。それは自分のやってることはこれでいいと思い込んでるんですよ。まずそれから崩されるんですね。どうやって崩されるかというと、繁盛してる店に連れてかれるんですよ。そしてあんたのやってることは違うだろうと言われて、そこでものすごい葛藤して大涙を流して、うちの人からも励まされて、うん、僕は最初から頑張るって言ってですね、立ち上がって、でそこでもう本当に根底から変えられてですね、行くんですね。大体流行らない店の店主っていうのはもうこれでいいと思い込んでるんですよ。私のやってることは、お客さんの言うことも聞かないし、家族の言うことも聞かないし、昔からもうこれでやってきたんだからって言ってですね、独善的になってるんです。自分にかける問いかけがない、問いかけがない。お客さんに問いかけてない、家族にも問いかけてない、自分自身にも問いかけてない。私たちは一人の店主なんです。私という商店のですね、立派な商店の店主なんです。 私はこれでいいと思った瞬間から私という店は流行らなくなります。あとは店じまいだけです。本当ですよ。私たちは人間として生かされた、人間としてこうして生まれてきたということは、神様から自分に対して語りかけるという課題を与えられて生まれてきたんです。それは信仰のあるなしに関わらずです。世界中の人がみんな同じように自分に語りかけているんです。でも自分に正しく語りかける、自分に特に疑問を投げかけるというのは非常にこれは怖いことなんです。そうじゃないですか。自分が間違っているかもしれないなんてですね、思いたくないですよ。特に何十年も続けていることに対して、年を取れば取るほど、もしかしたら私は間違って、ね、いろんな言い訳を探して自分の疑問を打ち消していくんですよ。で、私たちには神を信じる者には助けがあるんです。そこに初めてね、信仰の助けが必要になる。私は間違っているかもしれませんというこの自分の問いかけを支えてくださるのは、私たちを作って愛してくださった神様なんですね。神を信じて神に向かっているからこそ、神様は間違っているかもしれませんと、また自分に対しても私は間違っているかもしれないと問うことができる。なぜかというと、間違っていたら神様が直してくださるから。神様がその間違った私を助けてくださるし、その間違っていた私を愛してくださっているから。神はどんなに間違っていた私でも愛していてくださっているんです。そのまま受け入れてくださっている。だから何十年も続けてきたことでも、こんな醜い私でも違うかもしれないということができるはずなんです。そこに信仰の助けがある。でも私たちの人生の根本的な課題、それは自分に問いかけることです。自分と正しく語ることです。ぜひ今週皆さん、自分に語りかけてみてください。最近どう？調子は、ね、うん、まあまあまあかな、ね、うん、最近君と話してなかったね、うん、仕事が忙しくてね、うん、忙しいは心を滅ぼすと書きますけどね、私を滅ぼすんですよ。結構素敵ですよ。神様が作られた本当に素敵な私がそこにあるはず。でも問いかける必要がありますね。本当にこれでいいんだろうか、私の人生はこれでいいんだろうか、今日私が考えていることは正しいんだろうか、私がしようとしていることは正しいんだろうか、私の魂よと言って私に語りかける。そこで生まれる祈りはですね、美しい祈りです。神様、私はこれでいいと思ってるんですけど、こうやってもらえませんかって、ね、間違いなくこれでいいと思いますよって、ね、もうねじり込むような祈りをして、神様困っちゃってね、まただよ、本当にこれでいいと思ってんのかなこの人は、ね、だけどな、まあ、祈りなさいって言っちゃったからな、やっぱり祈らさないといかんしな、なんて、まあ、そんなことは思われるかどうか分かりませんけどね。神様も困るんですね、うん、それよりむしろ神を、私の考えていることは間違っているかもしれない、あるいは私の祈りさえ本当にあなたに喜ばれるものかどうかは分からない、また私の今日の生き方も、私の願っていることも正しいかどうか分かりません。どうぞ神様、何を願うべきか教えてください。正しい自分はどこにあるか教えてください。私がどう生きるべきか、あなたがどうぞ教えてくださいと言って、祈る祈りは神様は大喜びで、ああそうか、分かった、あなたがその気ならば一つ本格的に取り組んでみようか。私たちの心は丈夫です。神様が与えられている心は丈夫なものです。心配する必要はない。大いに自らに問いかけ、そして神に祈る、この人生の課題に取り組んでいきたいと思うんですね。来週は人生の根本的課題第3弾、人生の課題第3弾で、根本的な課題の2回目なんですけれども、これ生と死ですね。生と死分けようかなとも思ってるんですが、ね、これも 人生の課題ですね。生きてなきゃいけないし、どっかで死ななきゃいけないしね、これも大きな課題ですね。 今日のお話に対して、あるいはまた生と死という問題に対して皆さんのご意見コメントをお待ちしております。お祈りしましょう。天皇お父様、私には私が何者なのか分かりません。また私に与えられたこの人生をどう生きるべきか、与えられた時間をどう過ごすべきか、またどう考えどう処すべきか分かりません。神様、どうぞあなたが私の心に直接語りかけてください。あなたがどうぞこの弱い私を導いてくださるようにお願いいたします。神様、あなたが与えてくださったこの素晴らしい一個の自分を、ただの道具ではなく、ただの機械でもなく、ただの置物でもなく、考える生き物として作られたこの私を大切にしていくことができますように。願わくば私と正しく語り、私を知り、また私を解放し、私を生かしていくことができるように、やがてあなたからいただいたこの私というボールをあなたのもとにお返しする時まで、どうぞあなたが知恵を与えて導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。